と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。もう10月も終わりになろうとしています。今年の秋は紅葉が遅くないですか？なんか、今日もあの、堀川通りずっと下がってきたんですけども、ようやくイチョウがちょっと、黄色くなり始めて、秋のお日様にキラキラと光って、とっても綺麗だったんですけども、これからとても紅葉が美しい季節になります。そんな、秋の、今日は、10月最終週なので三条の特集でお送りします。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま三条のコーナーです。今週はですね、三条にゆかりのある方に来ていただいてますけども、三条の五光町をちょっと東に行った北側に、桔梗商店という可愛いお店があるんですけども、そこの店長さんでいらっしゃる高谷和樹さんに来ていただきました。高谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。桔梗商店って、桔梗ってあの、お花の桔梗の、
はい、
と書くんですけども、何のお店ですか？
まあ、メインは革小物、カバン、はい、まあ、それ以外にも手ぬぐいとか、
はい、
あのキャラクターグッズとか、
はい、
まあ、本当に絵とか彫刻とかいろんなものを扱ってるんですけれども、基本的に、まあ、革職人さんであるとか、はい、アーティストさんであるとか作家さんである、まあ、はい、商品を取り扱ってます。
はい
はい、
という、まあ、いろいろな面白いものがいっぱいあるんですけど、表にはだいたいカバンがメインですかね。
そうですね、はい、でもまあ季節によって、はい、今は秋なので結構お客様カバン見ていただけるので、カバン並べてますけれども、はい、夏は手ぬぐい並べたり、
で
冬は革小物並べたり、あの、店頭でね、あの並べるものはだいたい月1ぐらいでディスプレイは変えてます。
あ、そうなんですか。はい、はい、そういうなんか作家物っていうのに結構こだわっておられるそうなんですけども、ここにお店を出されたのは割と最近、
2年半になるんですけれども、一昨年の4月に、はい、もともと新風館にいたんですけれども、
はい、
あの路面店ということで、三条五光町に移ってきました。
はい、
はい、
実はですね、2ヶ月前に出てもらったネイクローズっていうお店の西さんから、高谷さんを紹介してもらった
っていう
ことなんですけども、なんかその新風館でのお仲間だったとかいう。
そうなんですよ、新風館で、あの中庭でワゴンショップっていうのを、まあ、何年か前にずっと1年交代でいろんな作家さんが一つのワゴンを持って、あの1年間運営するということをやってたんですけれども、一応僕もあの1年間させてもらった、その次にあのワゴンショップに入ってきたのが西さんで、そこからの知り合い、つながりですね。
はい、そうなんですか。あの新風館もね、あの中庭ってとってもいい雰囲気で、そこにこう可愛らしい、ワゴン車がこうあって、
はい、
皆さんこう個性的な手作りのお店を出してもらう、はい、とってもいい雰囲気、かわいい雰囲気だったんですけど、もう今はそのワゴンショップはなくなってる。
そうなんですよ、あの残念ながら。
ちょっと残念ですね。はい、でそういう時に、そういう販売を、なさってて、
はい、
で、どうか自分たちのお店をということで。
そうですね、もうワゴンショップの頃からずっと先のこと、
うん、
まあまあ路面店お店持ちたいなと思ってずっとやってて、
はい、はい、その前のことをお伺いすると、
はい、
もっとあの天神さんとか、
そういうそうそう、最初はもうワゴンショップの前はもうお店すらない状態で、商品はあるけれども、さあどこで売んねんっていうところから始まったので、本当に京都ってね、あの天神さんもそうですけれども、いろんな今でこそお寺さんとかなんかイベントとかで、あの手作り市とかそういったイベントごと
で、ね、
はい、そういったところで販売させてもらったりっていうのが、あの、まあ 始まりですね、
はい、高谷さん自身があの何かものづくりをなさるっていうんじゃなくて、
そうですね、はい、
プロデュースするっていうか、
プロデュースというとちょっとね、ま、堅苦しいですけれども、うん、なんか本当に個性的な商品があって、
うん、
なんか例えば革小物で言うと、うん、なんかもっと気軽にオーダーメイドしたいのにっていうのが昔から僕の中であって、でも革のオーダーメイドって言って結構高いイメージとか難しいイメージとかあるんじゃないかっていうのをやけれども、
うんうん、
実際職人さんと話してみるとそうではないぞと、
あ、そうなん
ですか、そういうところでもっとね、あのお客様との距離気軽にできるようにしていきたいなっていうので、
うんうん、
はい、
うんうん、そうですよね。なんか、うん、革なんかこう頼もうと思ったらすごい高級なお店行ってすごい高くつくんじゃないかなとか、
はい、
ちょっと思ってしまいますし、なかなかその作家さんとかに出会うって、はい、私たちにはなかなかそんな場はないんですけども、
はい、
高谷さんはどういうところでそういう方たちと、
そう、その昔からあの結構同世代の方が、ね、京都って、うん、そういった学校とか大学とかがあって、ものづくりしてる学生さんであるとか、もう若い方が結構いらっしゃるんですよ。
多いですね、
はい、そういう中で、まあ、例えば、ね、先ほどもワゴンショップもそうですし、いろんなイベントで出してる中でいろんな作家さんとか職人さんとかとお知り合いになってっていう形でどんどんつながりが増えてきてましたね、はい、
まあ、あの京都は、ま、割とその作家、まあ、そう、芸術系の学校も多いし、
はい、
そういう作家さんも多くて、
はい、
まあ、ちょこちょこそういうふうに、表現できたり、
はい、
販売できるような場所もあるけども、なかなか作る人って自分で販売するっていうのが苦手だったり、
だからそういう話もね、うん、聞いて、
はい、
だから実際今やってることは、うん、僕はもうものづくりには興味あるけれども一切作らないにはしてるんですよ、
はい、
あのというのもお客様との、ね、販売とか形作りに専念して、うん、職人さんはもう作ることに専念してもらうことで、
うん、
ある意味そういった分業体制になって、はいはい、時間の手間も省けるし、その分リーズナブルと言いますか、そういった価格で提供できたりとか、
はい、
はい、
なるほど、なんか面白いところでお仕事してある
いいですけどね
そうですね、一点物をお世話するとかいうのは結構大変
緊張しますね、やっぱり実際僕は作るわけではないんですけれども、お客様の気持ちと一緒で実際形まで作って値段決めてさ、お願いしますって出来上がってくるまでがすごく緊張しますね。それをお客様に渡すのもお店ですからね、はい、
イメージ通りできてるかどうかっていうのは、
そうなんですよ、はい、常に、
あ、なるほどね。でもその辺も面白い、
まあ、本当に楽しいですね、うん、はい、
でもそういう作家さんと、お客さんをつなげるみたいなのはなんか、うん、高谷さんの、キャラクターかなという
まあどうでしょうねなんか気さくにね、うん、話しやすいことはありますけれども、
うんうんうん、
まあ、できるだけね、なんかこう難しく考えずに、うん、やってもらえるようにしていきたいなっていうので、
うんうん、
いろいろお店作りとかも日々考えてやってます、うん、はい、
なんか実はスタッフさんも皆さん演劇を、
あ、そうなんですよ実はずっと学生の頃から演劇した、今の働いてもらってるスタッフさんも手伝ってもらってる方も結構もともと演劇をやってる、まあ、例えば役者であって、僕役者なんですけれども、
はい、
舞台装置を作ったりとか、そういった方が結構集まっていろいろお店を作ってるっていう、はい、
はい、そういうなんか空間を作るっていうか、
はい、
そういうところがなんかこう、うん、きっとその、うん、工房さんだったりとか、
はい、
そういうワゴンショップだとか、そういうところでなんかこう、うん、きっとなんか独特の雰囲気を醸し出すとかいうのは、
まあ、本当に楽しいイベントみたいな形で盛り上がるのが好きですし、
うんうん、
やっぱお店の雰囲気からしてもこういったものが欲しいなと思ったら自分たちでもう作ってしまったりとか、
はい、なるほどね、すごいな、うん、でもやっぱりブランよっぽどね、なんかブランドがあって大きな企業のなんかコマーシャルで載って売るものっていうよりは、
はい、
やっぱりなんかこう人と人のこうぬくもりがあったり、手の跡があったりって、
はい、
手作り感があったりとかね、そういうことがやっぱりうん、とても大事だろうし素敵だなと 思うし、そういう仕事お商売がね産業にいっぱいあるといいなと思うし、産業って割とものづくり系のお店多い。
そうですね、ここ何年かで新しいお店が結構増えてきて、うんうん、新鮮なイメージになったと思います。
そうですね、はいはい、ちゃんとしたものづくりをしてはるお店が多いなっていうのは、とても嬉しいし、なんかそういうなんだろう、なんかそういう雰囲気を引っ張り込むてるのかな。
そうですよ ね、いろんなお店ができることによってそういうイメージがついて、うん、なんかどんどん雪だるま状じゃないですけれども、うんうんうん、盛り上がっていったらいいなと、
うん
はい、
そうですね、うん、いろいろ、まあ、私たちも町づくりっていうのを、
はい、
お手伝いをしてるんですけども、なかなかこう人の気持ちをつなげてね、
はい、
こう引っ張り出してこうみんなでなんかするっていうのはなかなかいろいろ難しいところがあるんだけども、
気合いるし体力いるし大変ですよね、うん、
でもその辺そういうことがお好きだっていうのは
そうですね、うん、結局大変やと分かってながらもね、うん、やっぱり楽しいですからね。
ですよね、
結局は、はい、
うん、ね、本当は楽しいんです、ね、そういう人とのやり取りっていうのは煩わしいこともあるんですけども、やっぱりそれが人間の豊かさになっていくんちゃうかなって、
うん、そうですよ ね、いろいろ悩むこともありますけど、
うん、
まあ、全てやっぱり勉強であったり経験であったりするので、うん、それを経ていろいろ成長してきてるなっていう部分もありますので、
うん、
必要かなと、はい、うん、思います。
そうですね、
はい、
うん、なかなか、将来楽しみな、
はい、頑張ります、
はい、ですが、それで、まあ、お店の中にある商品をちょっとさっきも見せてもらってたんですけども、
はい、
革って言ってもいろいろな種類があって、革の作家さんも何人かおられる、
ね、はい、今5人の職人さんと一緒にやってます、はい、
それも作家さんによって
違いますね。やっぱり使う革も違うし、うん、やっぱり個性も違うんで、うん、出来上がってくる、ね、風合いがやっぱ個性が出てるので、うん、全く違うものになりますね、
うん、
はい、
その辺もなんか、上手にこうそういう作家さんと出会ってっていうのは話が、
そうですね、やっぱり作家さん同士のつながりもある中で紹介していただけたりとか、うん、やっぱり僕とつながった作家さん同士が初めて会ってそこでつながったりとかもあるので、
はいはいはい、
そういう交流もあってお互いがステップアップできてるなっていうのが理想ですね、はい、
そういう大きなカバンだけじゃなくてよくよく見るとなんか小さな何のアクセサリーだったり、
あ、そうですよね、アクセサリーイヤリングとか、うん、本当に細かいところまで気使ってる小物とかもうちは扱ってます、
はい、 ね、それもなんかそういう、キャラクターを元にしてオリジナルで作ってるって人、は
い、いらっしゃる。自分でキャラクターを作ってストーリーを作った上で、うん、そのキャラクターグッズの感覚で、
うん、
アクセサリーを作ってる作家さんも いはりますね。もうすごく、うん、もうその雰囲気に結構お客様から好評いただいてて、うん、はい、
独特の雰囲気を、
ね、はい、
そういうのもこうちょっとこう出会われたらこれは面白いっていう風に、
そうですね、直感で、うん、あ、面白いなって、うちのミスも考えた時に、あ、これはうちの店に合うなとか、うん、これ売ってみたいなとか、はいはい、っていう作家さんには声をかけしてます。はい、
なるほどね、うん、だからなんか、うん、ちょっと面白い、ちょっと崩れた面白さみたいななんかそういう、動物の置物があ
ったりとか、本当に絵描いてて自分で動物専門で動物の、もう木から動物の彫刻を作ってる作家さんとかね、
はい、骸骨の手ぬぐいがあったりとかね、
はい、
とても面白い雰囲気のものがいっぱい並んでるので、はい、ぜひ皆さんも、覗いて
来てください、
はい、
気軽に、
はい、そうですね、はい、じゃあ高谷さんはぜひなんか三条でもやりましょうよ。
え、
三条通りでなんかこうイベントみたいな、
三条通りですね、うん、すごく面白いね、うん、 通りで綺麗で人通りも多くて、でこう縦横がすごく分かりやすいじゃないですか。 そうですね、そこのつながりをもっとね盛り上げていったらすごく楽しいことができるんじゃないかなって。三条ってすごく長いし、
はい、そうですね、
掘り下げてみるとすごい楽しい要素がいっぱいあるので。
ありますよ、はい、はい、ぜひぜひ何か一緒に仕掛けませんか。
ぜひまた、
はい、これは面白い人と今日出会いました。三条通りの、ね、舗装もみんなでちょっと、今傷んでるので、なんかいい雰囲気に作り変えられへんかとか、そんなアイデアを ね、
はい、
うん、アイデアをみんなで出したりとかいうこともしてるんです、
はい、
なんかそんなこともね皆さんと一緒に、やっていこうと思ってますので。
そうですね、より良い三条通りにしていけたら、
はい、はい、ありがとうございます。
お願いします、
はいはい、ということで今日は、桔梗商店の高谷一樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは、ここの辺で一曲聴いていただきたいと思います。
京都ひと町出会いもん。
今月の、会員ショーナーのコーナーです、今日は、建築士会の青年部会に所属されて研修フォーラム担当されている、上谷秀子さんをお招きしました。こんにちは。
こんにちは。
それと地域に根ざす設計者一級建築士事務所タップルートにご勤務です。タップルートはだいぶ入って長いんですか。
いえ、タップルートには去年の1月末から入
りまして。あ、そうですか、
はい、まだ1年と9ヶ月ぐらいですかね。
もともとあれですか、建築に興味があって建築されたのが、物の弾みで建築されたどんな感じですか。
父が現場監督をしてまして、はいはい、今はもう定年退職してるんですけれども、はい、そういう関係で昔から建築に興味がありまして、建築の方の道に進みました、
はあ、はい、なんですか、小さい時お父さんの現場行かはったりされたんですか。
あ、現場には行ってないんですけど、例えば家に磁気板とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれでこう磁気板じゃなくてこう線を引いて遊んだりとかそういうのがなんか家にゴロゴロあったりとか、あとはそのもっと大きくなってから父が担当した現場完成したものを、はいはい、見に行ったりとか、
よくテレビでやってますね、はい、お父さんがやった現場でビルとか、はい、ダムやようなるときで、学校の方は、はい、住居系の学科出はって、
あ、はい、
でタップルート入る前どういうとこに行ってはったんでしょうか。
タップルートに入る前はハウスメーカーの方に勤務してまして。
あ、そうですか、
はい、
で最近1級取られたと聞いてますんで、非常に難しくなったんで優秀ですね、
はい、いえいえ、もう全然ほんまに奇跡が起こったとしか言いようが
ですか。はい、タップルートは設計事務所さんですけど、はい、主に、はい、会社というか、
はい、
上谷さんどういう仕事を担当されてるんですか。
あ、タップルートは、はい、主に福祉や医療、はい、住宅系 の、はい、施設の相談とか、はい、企画設計管理、はい、あとまちづくり相談などの、はい、仕事をしてます。
あ、でつい先日まで忙しくて最近やっと落ち着いておっしゃってたんですけど、はい、直近の仕事はどんな仕事されてたんですか。
あ、最近その実施設計が終わったのが、はい、老人福祉施設を、はい、実施設計やってまして、はい、木造耐火の建築物やったんです、はい、で、その設計に工夫が必要で、結構大変でした。
あ、なんですか、燃え城設計とかでやるやつですか、耐火の。
あ、燃え城ではなくて、
外壁耐火。
あ、そうですね、どちらかというと、なんか認定を取っているものがありまして、社団法人日本木造住宅産業協会さんが1時間耐火の認定を取られてまして、それを使わせてもらうという。
今役所ともあれですもんね、木造5階建てぐらいまで木造でやろうといういろんなところプロジェクト動いてますもん ね、
なんか
国内の木を使おうということ
で。あ、そうですよね、そうなんです。
具体的にはどんな建物やったんですか。
あ、地下半地下なんですけど、はい、にデイサービスと、はい、高齢者住宅6戸が入っていて、で1階がショートステイと特養が入っていて、 で2階も特用が2ユニットという感じですね。
複雑な建物ですね。何ですか、構造事務所とも設備事務所さんとも打ち合わされて忙しくされてたんですね。
そうなんですよ、今回のその立つ位置が大徳寺の近くで、
はい、あ、そういいとこですね、
はい、風致地区がかかっていて、はい、
風致もかかってるんですか、
風致がかかっていて高さが10メートル以内に押さないとダメだったんですね、はいはいはいはい、それでしかも屋根が勾配屋根をつけないとダメで、はいはいはいはい、なのでその3層分と屋根の分1層分でその言ってみれば4層分をその10メートル以内に収めないとダメだったん で
半時間みたいな、
半時間になって
厳しいです ね。
そうなんですよ、で買い高も全部厳しくって、はい、設備とかが、もうなんかえらい大変なことに、
あ、そうですか、ご苦労さんでした次の忙しい仕事あるまで、はい、のんびりしてください、はい、こんなこと怒られるかな、札幌との人にで建築士会も去年入られて、はいはい、青年部会で入ってはるんですけど、今どういう担当されてるんですか。
一応今年の5月から、はいはい、建築士会に、はいはいはい、入ったんですね、はい、で研修担当会と、はい、あとフォーラムセミナー担当会の方に、はいはい、顔を出させていただいてます、はい、で、そうですね、そんな感じですね。
最近は具体的に どんな担当者だったの、仕事は見学会とか。
ですね、まだその自分の担当というのはまだ やってないんですけど、はい、この間行った見学会で、はい、それは研修担当会 の見学会なんですけど、はい、重森美玲、はい、庭園美術館、はい、
それでどこにあるんですか。
私それは吉田神社の近くですね。
あ、そうですか、終戦でした、はい、そういえば、はい、広場に出てましたが見てなかったですね
そうなんです、はい、でその重森美玲さんが策定された、はい、あと東福寺と、はい、あと松尾大社とを見て回るという見学会で、
2箇所重森さんがやってあったんですか。
そうなんです。はい、でその今回の場合は、はい、重森美玲さんに指示されてた、はい、そのお弟子さんの小野さんという方に、はい、を講師に招いて、はい、それぞれ説明をしていただいて回るという、はい、はい、結構良かったですね、はいはい、
庭園美術館ってどんな感じですか。
庭園美術館はもう、日本庭園
を、はい、を作ってあって、それを見学するいう感じですか。
そうですね、でなんかね、東福寺の宝鳥庭園って、はいはい、なんか一松も
らえる
なんてい うのあるじゃないですか、そういうなんとか松尾大社も、はい、なんかね、多分今から40年から70年ぐらい前に作られたものなんですけど、はい、なんかね、モダンなんです。
あれ確かにモダンですね、
はい、モダンですよ ね。そうなんですよ、なんかいいものはやっぱりなんか長く残っていくんですね、
ちなみにいつ頃の方なんですか。江戸時代、
いや
明治、
明治ですかね、明治ですかね、多分明治ですかね、今から亡くなられたんが多分40年ぐらい前です。
あ、そうですか。
そうですね、この、はい、松尾大社が一番最後のお仕事みたいで、うんうん、はい、一番最後かな、なんか最後の方にされたお仕事です、
ね、実は東福寺はもみじの綺麗な時に行きたいんですけど、人が多いんで恐ろしく行ったことないんでグリーンの時としか行ったことないんですけどね、一遍行ってみたいんですけどね、通天閣の通天
橋ね、そうですよねそうなんですよ、今年ぜひ、はい、
行きたいけどまだ根性ないですね、人がいっぱいで動かない言いますからね
そうみたいですね。
松尾大社のお庭とはどんな感じでした。私なんか樽を置いたのしか記憶なくて、行ったことあるんですか。どういう感じのお庭でした、松尾大社は。
あそこはね、はい、なんか水を引いて、はい、なんでしょう、こうな流れるような、はい、感じですね全然わかんないですね
極水の宴とか ああいう感じですか、城南宮であるような、
そうです、そうです、あんな感じです。
あ、私知らないことだったら見てないかもしれませんね何か来年、
はい、
佐賀美術館の見学会もされたんですか。
あ、佐賀美術館の見学会が来月、
来月か、
はい、ありまして、これは竹中工務店 の、はい、その設計をされた川北さんっていう方を講師に招いて、
あ、いいですね、直接聞けたらね。
そうですね、そうなんですよ、そういう はい、いい感じです ね
中に落書きの落美術館もありますもんね。はい、ぜひ見てみたいですね。私もまだ行ったことないんですわ。
あ、そうなんですか。はい、はい、
で、あと建築家のなんか、はいはい、講演会もされてます。あれはフォーラムになるんですか。
あ、そうですね。 あれはフォーラムで、
次は来年ですね、多分ね。
そうですね、はい、来年の、3月ぐらいだと思うんですけど、はい、
もう誰に出てもらうかも今検討してはるところですね。
そうですね、一応みかん組の、
あ、みかん組さんね、はい、はいはいはい、
ソガベさんに、はいはい、アプローチをしてるみたいで、はい、京都市北文化会館ですかね、はい、なんか、そこで今計画中ですね。
みかん組さんも木のよう建築されてますもんね、木造のね。今度のこの間やった仕事と似てますね。
ねえ、どうでしょう。
はい、あと仕事忙しくてあんまり遊んだらへんかとこの間お聞きしたんですけど、
はい、
そうなんです。時間があるときはどんなことされてるんですか。この趣味の話に移って、趣味とかの話に移ってきますけど。
ですね、そう、最近はなんか全然できてないんですけれども、はい、昔は写真教室に行ったりとか、はい、陶芸教室とか着付け教室とか、はい、いろいろ通ってました。はい、はい、写真教室ではなんか白黒フィルムで現像の仕方とかも習って、引き伸ばし機を買って、うん、当時はマンションがあったので、そのマンションの浴室を暗室にして自分で現像をしたりとかして、はい、そんなことをして楽しんでました。
まあちょっと落ち着いたんでこれからまた再開できますね。
はい、そうですね。そうなんです。
はい、それと、はい、そのお皿なんかは自分で使ったりもされてるんですか。
あ、はい、そうですね、なんか自分が作ったもんやっぱり愛着がありますね。はい、はい、なんかそういうの好きなんで、今年もその陶器祭りとか結構行きましたね。信楽の陶器祭りとか、はい、山科の方にある清水焼団地の陶器祭りとか、
はい、そうですか、
はい、
ぜひ仕事と趣味を両立して楽しくやってください。
はい、
今日は建築士会の、上谷秀子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。